77.1 社長さん、いらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、倉庫跡の秘密基地レストラン空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
発展町の空海が幸い町の食べ箱に移転したんだって。
へ
え。薪窯で焼く本格ピザの香り漂う店内はまさに倉庫跡の秘密基地レストラン。ランチからディナー、テイクアウトもできるし、ワンちゃんも同伴 OK だって。
空海で飯食うかい？
おい、聞いてる？
え？
詳しくはインスタ空海で検索。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さん、いらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和4年8月1日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さん、いらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
歩くやってくる、いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい。
タラミのお弁当、おむすびコロリンの糸山です。毎週月曜夕方5時から社長さん、いらっしゃいって番組は、収録版がネットで何度でも聞けます。社長さん、いらっしゃいで検索ね。
最高です
。始まるよ。
はい、今週も始まりました。金ちゃん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
8月1日
ね。え、もう8月、
あっという間に今年も半年以上終わっておりまして、まあ、8月1日といえば、はい、まあね、長崎では港祭りやってたり、はい、あ、今日もやってるのかな、
昨日までかな、
昨日かな、
うん、
で、はい、1日といえば大村の名護市、
はい、そうなんですってね、うん、私それをよく聞きました。
週末じゃないのって金ちゃんは。
そう私はそう思って聞いたのね。
これはね長崎の奥んちと一緒 で、ね、神事でございますから。
神事でございました。失礼いたしました。
何曜日であろうと8月の
2、3
なんよ本当は。
あそうなんだね。
2、3がその、うん、大村中の20いくつかあると思うんですけど、うんはい、神社の合同の式典なの、はい
うん、
長崎の奥んちは お諏訪さん一個の式典でしょ、
う
ん
はいはい、
神事でしょ、うん、だから大村はやっぱりそういう20いくつの神社が合同でやるのね。
そうなんですね。
で多分ですけど1日がその前夜祭的に花火が上がってみたいなのが、
うんね、そうみたいですね。花火が、うんはい、なんか3年分上がるらしく皆さん
そう
ぜひねお時間のある方は
行かれては1年1発ずつ3発
だ1年1発
大村冒頭のあたりは今年は相当混雑する。
あそうでしょう、ね、
やっぱりみんな3年分のストレスが溜まってますんでね
確かに ね、
ね、うん、でもやっぱり大村のそういう名護市あたりがこうやっていただけると、
うんうん、
近隣の自治体もこう動きやすい、うん、なんかそういうモデルになっていただきたいなと思っていますね。何もかもこう中止じゃなくて、うん、なんかこうもうそろそろ ね、
ね
できる方法をね、うん
本当です
考えていただければと思いますけど ね、
そうですね。
で大村はあの飛行機が飛びますから、
うん、
花火と飛行機の兼ね合いが大変なんです
。あそうですよね、うん、
あの飛行機が飛ぶ航路に上がりますから。
確かに。え本当に、うん、そこ上げるの。
最終便が来た後にボボボッと上がりますから。あ最終便が遅れたりすると花火も遅れます。
うんなるほど、
うん、
そうだったんだ。
はいそういうことです。
はい
そういうわけで、はい、記念すべき168人目のゲスト様おにぎり専門店、
はい、
米の家柿田美希様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。なんか緊張してるらしいですね。
すごく緊張してます、ね、
気のせいです
気のせい、
はい、気のせいだと思い込みます。
勘違いですね、はい、ほぼね。
いやもう可愛い方なんですよ皆さん、
ね、
ラジオもったいないな。
いえいえありがとうございます。
可愛い。
だいたい声で想像つくと思う、
ね、あそうですね、はい、
どう言えばいいかなんですけど、うん、私的に言うと、はい、諫早の図書館の裏、
うーん、はい、はいはいはい
なんですよね。
あそうです、ね、お店が、はい、
お店がね、
はい、
図書館の裏、
うん裏
まあ、他に行く方法いくらでもあると思うんです
よ。ちっちゃい道のところですね。
そうそうそう本伊佐早駅側からこう、うんね、お団子屋さんからこう路地に入ってもらってもいいんですけど、まあ、会えるのビルからこう裏に入ってもらってもいいんですけど、
はい、
方法はいくらでもあるんですが、ね、要は図書館の裏、かわいいお店が、
はい、裏ね、
はい
はい、
そんなお店なんですけどね、まあ、若い頃は何やってたんですか。
若い頃はっていうか、まあ、ちっちゃい頃はもう、うん、あの山育ちなんで、まあ、田んぼで近所のみんなと遊んで、あの稲刈りを終えたあの苗を引っこ抜いて、
うん、
投げ合うという、ことをやったりとか、はい、
すごいゲームですね。
外で遊ぶのが、はい、すごく大好きでした。はい、
周りは田んぼ。
周りはもう田んぼと山と、はいですね。
まあ諫早の元のと言われるエリアで、
う
ん、
そうですね。
元のも深いですよね。
結構奥深いんですかね。
深い深い。
そうなんですよ。あのバスも通らないので、うんうん、はい、バス停まで3キロあるので、うん、はい、もう学生の頃は ずっとそこを
歩いて、
はい、歩いて学校に行ってました。
でずっと頑張っていけば大村に抜けていく
の、うん、そうなの。大村抜けれるんだ、
はい、農道が通ってるので、はい、大村に信号なく、
おなるほど、はい、
ガンガン行けます。
あそうなんだ、
はい、
で大村の山の中に九一庵って、うん、うどんじゃない、うん、お豆腐屋さんの工場があるんですよ。もう結構山、
はい、ありますね。
でそこからさらにどんどん行くと元野に抜けます、
うん、あそうなんだ、うんうん、
はい、繋がってますね。
繋がって
るんだね、
はい、
うん、
結構いろんな、結構ね、諫早と大村の山ってこうつながってて、うん、いろんなとこ行けるんですよ。いろんなとこ行けるので、
結構そうですよ ね、うん、ね、空気もね、水も綺麗そうだもんね。
はい、ね、そうですね。
だから私結構迷子ごっことかやってます。
迷子ごっこ、
バイクで。
なんだそりゃ。
迷子になる。
わざとですか。
うん、わざとっていうかね、いろいろ行ってみよるんやけど、うん、同じとこでいつも迷子になる。
いや、怖い。帰れんくなったらどうする
の。帰れんくなら絶対どっかに出るもん。
あ、なるほどね。うん、そうかそうか。
あ、すごいな、
迷子ごっこ。
今度
今迷子になっとるみたいな感じ。
それを楽しんでるっていうのが不思議ですよね。
楽しんでる、
はい、すごい、見習いたいです。す
い、ね、はい、いや、そんなやんちゃな子供だったんですね。
やんちゃな、はい、
田んぼで遊んでたんだ、もともと。
はい。
まあ早くにお子様、
そうですね、
生まれて、
はい、10代の頃に子供産んで、もう、はい、それからは、はい、
ね、若い、まだまだ、
だから全然見えないんやけど、もう二十歳を超えたお嬢さん、
ね、
そうですね、娘2人、はい、
絶対若い、
ね、
絶対並んだら三姉妹と思う
よ、うん、と思いますよ。
いい、ありがとうございます。
三姉妹でいける、うん、
今度並んだ画像インスタにアップしてください。後ろ姿か横顔でいいので。
ああ、ぜひ、あの、いいのが撮れたらあげます ね、
スポーツなんかやられてたんですか。
はい、スポーツは、小学校の時はバレエやってて、うん、中学校でバドミントンをやってました。
うん、ました、
はい、
ました。今はやってないの。
今ははい、あの、社会人チームで週に2回ほどバドミントンを続けさせてもらってて、
はい、いいですね。体育館、どっかの体育館ですか。
そうです、体育館は小中学校の体育館を夜開放というか、はい、お借りしてやったりとか、あとはもう市の体育館とか、はい、
すごい。
バドミントンって締め切ってやるんですよね。
そうですね、締め切ってやるので、今の季節はすごく、ね、ね、
分かります。だからバドミントンと卓球大変。
そうね、風に影響されるからね。風があるからね。
そうなんですよ、
シャトルが泳ぐけど ね、
そうだね、
卓球もそうなんや。うわ、
そうなんです、あの、すごく暑いです。でもなんか、あの、汗がすごく出るので、うん、気持ちよくはあります。
あ、確かにね、
はい、
もうサウナ状態。
そうですね、サウナ状態で、ね、普段汗はそんなにかけないので、
はい、いいね、週に2回ぐらいね、はい、いいですね、
は
い、
週2回意外とヘビーよ、社会人で週2は、
うんうん、いや、いいと思います、それくらいね、運動した方が
素晴らしい。
いいね。
まあ、そんなこんなで、うん、そのおにぎり屋さんってもうどれくらいの、ね、なんか存在感あるよね。
あるありますよね、
存在感、
うん、存在感ある、
はい、今どれくらいですか。
今はあと、うん、6月でちょうど1年で、うん、はい、2年目を
迎えるとこか、
はい、
1年2ヶ月、
そうです、1年2ヶ月ですね。
なんかもっと前からね、はい、あるような感じですよね。
あ、本当ですか、
うん、なんかコロナの前からあるような感じしたけど、
うん、なんかすごい早かった気がする。とっても話を聞いたのが、はい、オープンのそんな1年
まだ、はい、まだ1年ちょっとです。
そうだったんですね、はい。
まあ、なんでこの独立っていうところに行くんですか。
独立はだから、まあ、子供を早く産んで、うん、その正社員ではなく、もうアルバイトをずっとやってたんですけど、うん、まあ、いろんなアルバイト経験させてもらって、うんうん、接客という仕事がすごく、うん、楽しいし、うんうん、いろんな、あの、年齢問わずいろんな方とお話できて、うん、自分の、うん、いい経験になったので、うん、まあ、いずれはなんかそういういろんな方とお話ができる仕事をというか、自分のお店を持ちたいなというのはあって、はい、それが今 の、 あのおにぎり屋さんになったって感じです。
本当ちっちゃなお店なんよね。
はい、そうです、ちっちゃいお店です。
絶対お話しせざるを得んようなちっちゃなお店なん
いいですね。
そう、あの、お話は好きなんですけど、まあ、上手というわけではなくて、はい、なので、
うん、なんかね、人と話すのがすごいやっぱり好きなんですよね。
あ、あとね、そうですね、
接客、はい、接触する、接触じゃないな、
いいサイズ感ですよね。うん、 いいお店ですよ、ね、こじんまりしてね。
はい、
でおにぎり並べるけん そんな場所いらんもんね。
そうね、おにぎりいっぱい並んでるんですね。
並んでるよ、
はい、
いろんな種類が、
いろんな種類が
今日もちょっといっぱい、
そうここの目の前にね、いっぱい並んでますけどね、
すごい可愛いの。これパンダのね、お店のマークもパンダですよね、
は
い、
そうですね、パンダですね。
これなんかパンダのあれがあるんですか。
か 意味は、うん、お店をこう立ち上げるときに、うん、まあ、お米がメインなんですけど、うんうん、私がずっとちっちゃい頃から食べ慣れてるお米を、うん、まあ、食べていただきたいっていうか、うん、お米の味を楽しんでいただきたいので、うん、塩おにぎりはもう絶対出すっていう決めてて、ね、
うん、
そうだけどその塩おにぎりをこう手に取ってもらえるかって、うん、いう時にどうにかして手に取ってもらえるように考えたのが、うん、パンダにしたら、
なるほど、
ちっちゃい子でも、はい、うん、食べてもらえるかな。
なるほどね、
はい、
考えましたね、
はい、
すごいかわいいおにぎりがね。でパンダのね、はい、お顔が海苔でできてるんですが、
はい、
顔が違うんです。
かわいい、ね、違うんや
ん、ね、そう、この塩おにぎりが美味しそうやもんね。やっぱお米の味がするでしょ。
お米の味を、そうですね、楽しんでいただけたらと思います。
いや、お米もその元の、の、はい、諫早の元の、のお米にこだわってるっていうのは知ってたんだけど、
あ、はいはい、
今日の打ち合わせの中で、はい、さらに元のの中でも細分化されてるんですよね。
そうですね、もう実家のある柳谷というところのお米を使ってるんですけど、うんうんうん、はい、うちの父が育てたお米と、はい、あとはもう幼なじみの、お兄ちゃんが作ってくれてるお米、うん、もう田んぼも限定させてもらって、うん、はい、出させてもらってます。
なるほど、こだわり、
この田んぼみたいな、
こだわりですね、
すごいな、うん、でもやっぱり微妙にやっぱりね、土の加減とか水の加減で違うはずなんよね。
お米はね、かなりわかるよね、みんな食べてるからね。
そうですね、うん、やっぱり、はい、全然違いますし、うん、やっぱそうですね、作ってる方でも味が違ったりとかもするので、うん
う
ん、はい、
そうよね、
はい、
だからそのほら例えて言えば森山のカラコのレンコンもさ、
うん、はいはい、
幻のレンコンとか言いながらさ、うん、全部美味しいんだけど、うん、生産者ごとに並んどるんよ、
はいはいはいはい、
誰が作ったレンコンと
か、
そうそう、箱に入っとる、
うん
うん、で僕はいつも吉村さん家のレンコン買う、
吉村さん
吉村さん家だから朝早く行って、はい、でもうあったりなかったりないな、
うん、
吉村さんが取っておかんと、
ね、うん、もうないわけだそうだね、うんうん、
だから吉村さんのが欲しいって、
うん、なるほどね、やっぱりこだわりね、
うん、やっぱり微妙に違うんよね、
うん、
だきっとお米もそうなんだろうと、
いや、お米違うでしょうね、そうですね、
はい、
でも田んぼ限定っていうのはすごいですね、
田んぼ、はい、流れてくる水とかもう土の成分とかも、うん、その場所で違うので、
あ、なるほどね、
はい、
そっか、やっぱり出来上がりが違いますね、
違いますね、
やっぱりおにぎりってシンプルだからすごい分かりますよね、お米のね、はい、
分かります
ね、
はい、
でもね、それでもいろいろな種類があるんですけど、一番の今の推しは何ですか。
一押しは、うん、今週メニューに入ってる、うん、豚バラの明太マヨが新メニューで登場してるんですが、そちら
なんてなんてなんて
豚バラ、
豚バラの明太マヨです。
どういう状況なんですか、それ。豚バラさんと明太さんとマヨネーズがどういう状況でおにぎりの中に存在してるんでしょうか。
あ、中に入れちゃうとそのちょっとなんか、うん、なんですかね、の、うん、おにぎりの形がちょっといびつになっちゃうので、
あ、もう、なるほど、
はい、握った後に、うん、明太マヨを塗って、うん、豚バラ乗せて、うん、もはい、もう一回明太マヨを豚バラで、
うん、
はい、閉じてます。
サンドされてる感じ、
はい、
ちょっとスペシャル
なんか想像しただけでやばくないですか。
ね、
それセブンイレブンの人が食べたいんじゃないんですか。ファミマの人とか、
ね、そうね、
ちょっと食べてみたいぞみたいな。
いやいや、そうでしょうね。いやいや、すごいスペシャル、
はい、おすすめです。
ね、もうなんかおにぎりってね、なんかあれですよね、種類もだけどやっぱりなんか なんていうか近くにあるというかね、日本人のすぐそばにあるものだから ね、
そうですね、
みんなね、
はい、うちの娘もやっぱり、うん、小学生の頃とかはおやつはおにぎりだったりとか、
うんうん、はい、いいよねおにぎりね、うん、いい、美味しいお米だからいいんだね。
ねえ、いいな、お米、お米の時代よ今から。
ね、本当ですよね。
一頃小麦にやられましたけど日本もね、
うんうん、
小麦が多分来なくなるので、
はい、そうですよ、
多分お米の時代がやってくるかな、
うん、お米ですよね、はい、でもお米食べなきゃいけないよね、
うん、
日本はね小麦の、ね、自給率ほとんどないから、
ね、そうね、だから小麦生産もできれば頑張ってほしいなと思うけど、
まあね、
小麦農家さんに聞くんだけど、ね、うん、なかなかやっぱりその利益率とか考えると、うんうん、なかなか小麦だけでっていうのは経営が難しいらしい。
だから増えないんだね。
まあ結局今はほら外国産の小麦がどんどん入ってくるからそういうなんやけど、
ね、
多分もう入ってこん、
来ないでしょうね、
うん、
多分
と私は思ってる、
うんうん、そう思いますよ本当に。今から米の時代だよ、うん、
はい、
豚バラ明太マヨですよ。
そうですよ、
やばい
っすね。
で朝早くから空いてるじゃないですか。
はい、
これは何で？
そうだ、それも聞
きたかった。時間は、まあ、うん、オープンする時からもうブレなかったんですけど、うん、まあ朝ごはんをしっかり食べると、うん、まあ、一日元気に過ごせるっていう勝手な、うん、はい、いい、
その通り
イメージがありますので、
間違いない、
うん、はい、もう朝ちょっと寝坊してご飯食べれなかったとか、
うんうん、
はい、そういう方にもう、うん、しっかり朝ごはんを食べてもらいたくて、
うん、
はい、朝7時から営業しております、
うん、そうなんよ ね、 ね、7時からすごいね。
朝ビジネスってすごい人集まってる今、
うん、あ、そうでしょうね、
パン屋さんもさ、
うん、
サンドイッチ屋さんとかがさ、
うん、
8時頃とか7時半とか空いてるサンドイッチ屋さんあって、
うん、
お客さんいっぱいよ、
うん、ね、
うん、
いい、朝からはね、いいですよね。いや朝ごはんね、
はい、
本当に自分で作るより作ったもの食べたいよね、うん、もう時間ないやん朝。
あ、そうやし、まあほら、ね、ほとんど日本が共働き世帯になってしまってるので、うん、だんだんほらママが朝ごはん作らんようになってくるんじゃないかな。
そう、ね、もう忙しいよ、うん、みんな朝は。
であれば夫婦さ、もうせーので朝パって出勤してさ、うん、早めに出てさ、うん、それぞれどっか会社の近くで食べるっていう文化が浸透してくるんじゃないかな、
うん、
はい、いいと思う。
だんだんこう朝寄りにこうシフトしてるような気がするな、
う
ん
う
ん、
ね、
全体的に。
でもそれは本当は体には一番いいんですけどね、
うん、
そっちの方が、
うん
うん、太陽とともに ね、
ね
生きる方がいいんですよ。元気なお米を食べて、
はい、
元気になるっていうのが一番いいですね、
ね、
はい、
いいね。居酒屋さんなんかも早めに開けるって。
あ、確かにね、
うーん、
5時ぐらい結構開いてますよね。5
時、
ね、
うん、せいちゃんとこは5時前に開けるって。
おー、早っ。そうなんだ、
ね、でもみんな早めに食べて早めに帰ろうっていう動きがあって、
う
ん、
いい、それ最高。
うそういうふうにちょっとこうシフトしよるような気がする。
うん、
だ朝ビジネス頑張ってほしいですよ。
本当ですね、
はい、
朝7時からね買いに行きますね、じゃあね。
はい、
そうやな、
ね、
駅も近いしね、本伊佐早駅近くやから、うん、
は
い、
もう学生さんとかも結構来るんじゃない朝。
学生さんは、ね、そうです ね、 ね、はい、うん、たまにですか ね、
ね、 ね、
市役所の人とか、
ね、んか、うん、知らないかもよ、
うん、
あるのにね、
うん、
分かんないのかもしれない。
あそこのおにぎり朝酒屋さんも6時から開いとって結構来るよって、
うん
うん
うんうん、
6時から開いてる。
6時ね、
うん、
早いですもんね、あそこね、
早い早い、
うん、
早い、すごいな、
ね、え、だから休みの日とかなんか6時挑戦してみようかなと思うもんな。
いいですよ、私1回行きました6時。
あ、そう、
朝6時太一くんと待ち合わせして太一くん
の
ね、
太一くんはもうそのまんまやろ、寝ずにやろ。
そうそう、寝ずに。太一くんはあれなんですよ、同級生って言ったけど。
あ、そうそうそうそ
う、行こうって言って朝6時に私歩いてるんで、先に食べ行ってから歩きました。
へ
ー、
いいですよ朝、
すごいいいです、
朝ごはん大事、
はい、
ね、朝ね、おにぎりと交互にしよう、
はい、ぜひ
コースに入れてもらって。
いや本当、おにぎり買って帰ろうかなと思って、歩いて、ね、歩いて終わったら買って帰るコース、
はい、歩きながら食べられるやん、
歩きながら。さすがにね、なんか歩きながらちょっとねあれかなと思うんで、持って帰って食べますよ。美味しそう。
いろんな、やっぱりこう各種情報はインスタですか、やっぱり。
そうですね、インスタの方は、うん、こまめに配信しようと思ってやってます、うん、はい、
今日のおすすめとか、
はい、そういうのが、ね、そうですね、
乗ってくる、
はい、
米の家で、
ね、それを見て、
はい、検索、
はい、うん、お願いします。
夕方閉店時間は何時ですか？
閉店は今はもう朝7時から13時までで、う
ん、1時までにね、
はい、うん、閉めてます、
うんうん、
はい、
うん、なるほど、
はい、今後はちょっと時間を長くしようかなとは考えてはいるんですけど、まだ準備段階で、
うん、
はい、
うん、
決まってはないです、
うん、
まあね、体力との問題もあるしね、
そうそうそうそう、
はい、ね、開けりゃいいっちゅうもんじゃな
くて、ね、そうそうそう、無理なくね、うん、やれることが一番、
はい、
だからお客様に営業時間にお客様が合わせてくれるようなビジネスが作れれば、う
ん、はい、それが一番です。
それが一番かもね、
はい、
うん、一番いい、うん、
まあ面白い話ですよね、その元野の柳谷の田んぼのお米にこだわってるっていうところがすごいな、ね、一番すごいな、ね、ここまでの細かいこだわりってそこまであんまりね、
うん、
聞いたことないな。
そうですね、お米は、うん、
ありがとう、
それで作ってます、
ね、ぜひそういうのもインスタでこうストーリーっていうか、
はい、
ここの田んぼじゃみたいな、
はい、
この父ちゃんじゃ、
うん、お父さんトラクターに乗ってるところ
じゃ、おかげでこのトラクター買えましたみたいなのを発信していただけるとい
いかも、ね、
すごく共感を呼ぶのではないかなと、
確かに、確かに
思ってますけどね。
田んぼの絵みたいですね。
田んぼみたいよ ね、
田んぼみたい、
ここみたい ね、はい、
ね、今度迷子になりながら行けますね、
はい、あ、結構 ね、
ね、見に行きたいわ、
私の迷子ツアーのコースに。ああ、そんなこんなで午前中じゃない、前半を終わりまして、はい、また後半もね、ミカちゃんの映画情報とかも入ってきますので、ね、
はい、そうですね、
お楽しみに、
はい、後半も聞いてください。
胸にしまって朝が来るのを待っている、小鳥が鳴いて風が吹く、ほらねほらね空にはね、
社長さん、陽気にしちゃったなった。
SDGs を実践する NPO 法人シームレス、学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人シームレス、ホームページをご覧ください。
令和4年8月1日月時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
本日はおにぎり専門店米の家柿田美希様をお迎えしてお送りしております。さあ後半はですね、
はい、
お米のこだわりに負けず劣らずの映画へのこだわり、うん、
ね、こだわりのみかちゃん、
みかちゃんと電話がつながっております。もしもし、
もしもし、
もひもひ、
もひもひ、
なんか食べよろ
食べてない
っていうか、もひもひ
ちゃんというさっきからね、お腹空いてるんですけど、
おにぎり食べたいんだろう、
明太マヨってめっちゃくちゃ美味しそう。
そうだよね、
そう、やばいね、
お腹空いた、お茶持ってきて、
いやここね、ちょっとタイミングが合うときに諫早市役所のすぐ近くなんで ね、
ぜひぜひ、
はい、覗いてみてください。
すごいよ、美味しそうだよ、めっちゃ美味しそう、いっぱいあるよ、
なんかたくさん食べれそう
確かに。
みかちゃん的にさ、映画、今月はどんな感じですか？
今月はちょっとね、やっぱり夏休みだからいっぱいちょっとご紹介したい作品があるんですけど、
確かにですね、
うん、まあそんな中で長崎を舞台の作品があるんですね、うん、
はい、
今日はあの長崎の郵便配達という映画をご紹介したいと思います。
気になってた、
ね
ね、これまあ始まりはピーター・タウンゼントさんが書いた一冊の本から始まったものなんですけど、まあ、ピーターさんは戦時中にまあイギリスの空軍のパイロットとして英雄になって、まあ退官後はイギリス王室に仕えて、まあそこでエリザベス女王の妹のマーガレットと王女とちょっと恋に落ちちゃうんですね。で結婚の約束をするんですけど、
うん、
まあ、周囲からも猛反対にあって破局しちゃうんですよ、
うん、
で、まあ、この世紀の悲恋は世界中で話題となって、
うん、
映画ローマの休日のモチーフになったと言われてますね。そうそう、で、まあ、その後、まあ、ピーターさん世界を回りジャーナリストとなって、うん、まあ、長崎で谷口すみてるさんっていう方と出会うんですね、
うん、
で、まあ、谷口さんは16歳の夏に郵便配達をしている途中にも被爆して、
うん、
背中にこう大やけどを負いながらも生き延びて、まあ、その後生涯をかけて核廃絶を世界に訴え続けてたんですよ、
うん、
で、まあ、そんな谷口さんをピーターさんはこう取材して、うん、1984年にノンフィクション小説ザ・ポストマン・オブ・長崎を出版するんですね。で、まあ、この長崎の郵便配達っていうこれドキュメンタリー映画なんですけど、まあ、この中ではピーターさんの娘さんイザベルさんが、まあ、父の書いた本を頼りに長崎を訪れて、まあ、ピーターさんお父さんと谷口さんの思いを紐解いていくっていう映画なんですよ。
娘さんが女優さんなの？
そうそう、娘さんが女優さん、
女優さんなんですね、
女優さん、フランスの女優さんなんですよね。で、まあ、イザベルさんが長崎に訪れて、
うん、
こうあのお父さんとも谷口さんの思いをこうどんどんこうあの辿っていくっていうドキュメンタリー映画なんですけど、まあ、この映画のメガホンを取った川瀬美香監督っていう女性の監督なんですけどね。
美香監督、
美香ちゃん、
同じ名前で、
うん、
そうで、あの私実際に川瀬監督とお会いして、うん、お話しして、まあ、お名前も一緒ですよねなんて言ってこう気さくに話しかけてくれた本当に素敵な監督さんなんですね、
うんうん、
で、まあ、この美香さんの川瀬監督のお話をこういろいろ聞いた中で、まあ、この作品の見どころっていうよりも、まあ、この作品を見て皆さんなりにこう何かを感じてほしいっていうことを語ってらっしゃったんですよ。でやっぱりその戦争映画とか戦争をこうモチーフにした映画ってどうしてもこう皆さんこう避けてしまいがちなんですけど、比較的この長崎の郵便配達っていうのはですね、
うん、
なんていうんだろう、こう戦争映画を見た後のこうなんゾーンとこう重い感じっていうか、
うん、
深いこうもちろんもう悲しみっていうのはもう当たり前のことなんですけど、
うん、
ものすごく重い感じではなくて、
うん、
まあ、自分の方からこの作品を見たらもう自分の方からあちょっと平和について考えようとか、
うん、
もうちょっとこういう戦争の体験談とか戦争のことについて向き合わなくちゃいけないってことをね感じさせてくれるね、ものすごくいいドキュメンタリー映画だったんですね。そうなので、ま、あのもう今もこれから先も戦争をこう体験してる方っていうのはだんだんこう少なくなっていく時代の中で、
そうですね、
そうやはりこの作品ですね、若い方にもねたくさん見てほしいんですよ。
うん、
そうなのでぜひこの機会に この作品に触れてね、もう一度、まあ、もうすぐ原爆の日もありますから、平和について、うん、そう、命の尊さについて、またね、うん、改めて考えるきっかけになってくれたらいいなと思います。
ねえ、いや、僕はあの、はい、セントラルで、こじんまりにあるのかなと思ってたら、
うんうんうん、
東宝シネマズも、
あ、そうですか。
あっちも、あっちって、どっちや？
長崎全館、
全館やるんです
か？全館やる。
ユナイテッドも、
ユナイテッドも
全部やるんだ。
びっくりした。ユナイテッドシネマ長崎、
やっぱり長崎
セントラル劇場、はい、うん、あのシネマボックス太陽全館上映します
。すごいすごい。
はい、
僕すごいローカルな映画で、地味にあるのかなと思った。
はいはいはい、
ね、あ、いいえ、もうこれはもう結構拡大してですね、全国展開でやりますので、ぜひぜひ。
本当ですね、長崎見とかないとね。ね、
そうですね。
いや、もう僕はもうスケジュール入れました。
入れました。
うん、あ、入れましたか。うん、あ、もうぜひぜひ。
行かなきゃ、ね。
7日の日にイザベルさん来られるんですよね。
あ、そうそう、8月7日の日に、
あ
の長崎セントラル劇場、東方シネマズ長崎、うん、ユナイテッドシネマズ長崎、もう3館で、あの、川瀬美香監督と一緒に舞台挨拶がありますので。
はい、回られるんですか？
舞台挨拶。
すごいすごい。
はい。ぜひぜひ、あの、ちょっと時間があれば、長崎セントラル劇場が10時40分の回の上映前、東方シネマズ長崎が10時10分の回の上映の後と、12時50分の回の上映の前で、うん、ユナイテッドシネマ長崎が13時10分の回の上映の後と15時50分の回の上映の前に舞台挨拶ありますので、ぜひこの機会にね、川瀬監督とイザベルさんのお話とともに映画ご覧いただきたいと思います。本当
ですね、
さすが細かいところまで知ってますよね。
さすがです。
ホームページ載ってなかった、はい、そこまでは。
素晴らしい、ね。
もう社長さんいらっしゃるのために、ね、ご用意しておきました。
いや本当に舞台挨拶はいいですよね。やっぱりね。
楽しみですね。
雰囲気出る
わ。はい、お話と一緒に、ね、ご本人たちのお話と一緒に映画も楽しんでください。
う
ん
う
ん、
はい、じゃあ、あのね、まあそういうことで美香ちゃんもね、伊佐谷しょっちゅう来てるんで。
はい、
米の家さん、
柿
田さんとぜひ交流をしていただいて、
はい、
柿田さんもあの美香ちゃんこの声ですからすぐ分かります
よ、はい、
か
わいいし、
ごめんくださいってきますか。
美香ちゃん写真見せときます。
よろしくお願いします。どうもどうもありがとうございました。
社長さん、いらっしゃい。
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、進めていきたいと思いますが、まあ、おにぎり専門店米の家の柿田美希さん、
はい、
どんな思いでこのお店を続けられて、
はい、
で今2年目に突入、うん、
はい、
だから理想論だけじゃさ、ビジネスやからさ、
うん、そうですよね、
2年目に突入できんわけじゃん。
そう、はい、
本当です。
まあ、そういったそのも含めたところでやっぱり強い思いがあるはずなんですけど、うん、はい、まあ、その辺いかがですか。
そうですね、あの、まあ、大好きなことをやらせていただいているので、うん、はい、あの、まあ、お米も大好きですし、うん、はい、なんかこう接客っていうので、今はあんまりこう、うん、あのお話長くしたりとかはできないんですけど、うん、まあ、それでもあのメッセージとかいただいたりとかして、はいはい、あの勇気もらったりとかもしますし、うん、まあ、あの家族があのすごく応援してくれているので、うん、はい、特に父はあの、まあ、父が作っているお米を出させてもらってるんですけど、うん、はい、田んぼを広げてくれたりとか、
うん、
はい、あのトラクターを新しく買って、
うん、
はい、あの効率よくあのできるようにしたりとか、うん、はい、母もすごくお店にしょっちゅう来てくれて、はい、あの応援してくれたりとかもしますし、
うん、
はい、
お父さんもお母さんも嬉しいやろね。
ね、嬉しいですよ。
元野の柳谷の米場。
そうですよ。自分たちがさ、やっぱ作るのってすぐじゃないじゃないですか。長くかかって作るものをね、うん、やってくれるってやっぱ嬉しいと思うよ。
そうなんで、あの田舎なんで、うん、あの近所のおじちゃんおばちゃんとかも、もう家族のように接してるようなところなので、うんうん、はい、その方たちも、うん、あの声をかけてくれたりとかもして、はい、頑張るねっていつも言ってます、
ね、みんなで応援してるんですね、
はい、
もう地域ごと応援隊が、
ね、はい、その打ち合わせの時もそうやけど、そのだんだんやっぱり元野も、はい、その耕作放棄地が増えてきてるのを、
はい、
お父ちゃんが俺がやるみたいなことで、
そうです、ちょっと広げて、
ね、
はい、
すごいです
よ。年は取ってるんですけど、あの田んぼは広げて頑張ってくれてます、
ね、ちょっとちなみに聞くけど、
はい、
年取ってるって言いましたけど
はい、はい、
お父さんはいくつですか。
うちの父はもうでもあの70も
う、あ、結構いってるね。
そうなんです、はい、
一緒ぐらいかなと思って、
私も思いました、一緒ぐらいかなって。金ちゃんもドキドキしたろ。
ドキドキしたドキドキした60って言われたら一緒や、
60前半かなみたいな。そ
うそうそう、私もそう思ってた。
じゃあ美希さんは、はい、ご兄弟が、あれ、
はい、あのうち私末っ子で3兄弟で、はい、お兄ちゃんとお姉ちゃんと、はい、います。
そっか、
あ、安心した。なんか、なんかちょっとほっとした。やばって思って
本当に。いえいえいえ、60お年寄りって言われると思ったね。
でもそういうやっぱり地域の耕作放棄地を支えてる、
はい、
まあ、お父さんが広げてるとはいえ、広げてるきっかけを作ってるのは、
はい、
ミキさんのおにぎり屋さんがきっかけだから、うん、それがなかったら広げることはなかったかもしれないし、
う
ん、
そうですね、あのせっかくあの美味しいお米が取れる土地なので、うん、はい、もったいないなと思ってたから、なんかそういうのでちょっとでもお役に立てて、はい、よかったなと思います、
うん、ね、え、そういうやっぱ喜んでる顔がこうどんどん広がっていくとやっぱやめられんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、あの体が動く限りはしたいなとは思います、ね、う
ん、まだ動くやろ、
まだまだ
まだまだ
まだまだ、
ね、
まだまだ全然、
ね、
大丈夫。
お米そのものも、
はい、
たくさんは分けてあげれんけど、
はい、
少量だったら分けてあげられるという
か、はい、すごく東北みたいな広い土地で作ってるわけではなくて、もう限定されてるところのお米しかも使ってないですし、はい、まあ、そもそもその家族分だけしか作ってないような、
うんうん、
ところなので、
はい、
はい、お米の販売っていうのも、まあ、収穫してからだと十分にできるかなと思うんですけど、うんうん、今はもう2キロ3キロ5キロとか、
うんうんうん、
少量でしたら、うん、はい、はい、販売することもできます。
できるんですね、
はい、
ね、あの陸上自衛官の加藤さんも、
ね、加藤さんが、は
い、定期的にお米を分けてもらって
るんで、とてもファンでいらっしゃるみたいですね。
いつもお世話になってます、
ね、は
い、
ほふく前進で来るやろ。ね、やっぱり食べ慣れたらそれが美味しいんやな。
やっぱりね、美味しいものを知ってしまうと、
ね、
美味しいものがいいです。
あの中央保健所のさ、真向かい の, 初音
さん、はいはい、
あの黒いコンテナみたいなお店が道路沿いにありますね、はい、うん、はい、そこも元野のお米、
ああ、そこもそうなんですね、
はいはい、うん、元野のお米を出されてますね、うん、炊いた状態で定食に、
はい、
うん、はいはい、
こだわってらっしゃいますけどね。
美味しい、やっぱね、美味しいんだね。
いいですね、う
ん、
嬉しいですね。
ね、
さあこれからなんかやってみたいことってありますか。
これからやってみたいことは、まあ、もっとたくさんの方に、うちのお米というかおにぎりを、うん、知っていただきたいなとは思ってるので、
うん、
はい、なんかそれのためにはどうしたらいいかいろいろ考えながら、
うん、
はい、まあお米を関連しているデザート を作ったりとか、
うん、
はい、時間を増やしていったりとか、
うん、
はい、できたらいいなと思います、
うん、
うーん、なるほどね。お米以外 の, そのスイーツってなんかこう、ね、イメージあるんですか、
うん、
例えばこ
う、
うん、あ、お米以外じゃない、おにぎり以外のお米のスイーツってなんかこうイメージなんかあるんですか。
イメージが、うん、そうですね、はい、和菓子はなんかそういうイメージかなとは、
うん、
はい、思うんですけど、和菓子じゃないところも、はい、できたらなとは、
うん、
はい、
うん、
思います。
いろんなことができそうですよね。でも
できると思うな、うん、お米はね、うん、いろいろなんか
洋菓子もできると思うな、うん、なんかねやり方ですよね。
そうですね、うん、あの娘があのちょっとあのパティシエをかじってて、
ああそうなんだ、
はい、
ちょっとあの心強いね。
あそうですね、うん、あのアドバイスいただきながら、うんはい、何かできたらなとは、
はい、
いいかも思ってます。
なんか誰か試食してくれんかなっていう時は、はい、いつでもご連絡いただければ。
わかりました。
味にはうるさいので任せてください
あの辛口コメント得意です。
あぜひぜひ嬉しいですね、まあ、辛口コメント、
マネージメント付きだからいいですよ。
楽しみやな、そのお 米, 楽しみ、お米のスイーツって楽しみ。
いやいいと思うお米、
はいね、それがこう洋菓子の展開っていうのは
なんか面白いと思う。今洋菓子とかもねいろいろあるから、
うん、
いやなんか全国調べたらいろんなアイデアがもっと浮かぶかもね。
そうですね、
もしかしたら銀座とかもね、はい、すごいですよね、うん、今もうねそういう通りになったりとかしてるからね、
うん、
スイーツ通りとかできてるから、うん、なんかいいアイデアがあるかも、
はい、
うん、なんかやっぱり若い人のね、
そう
娘さんたちのアイディア、
そうですよね、
世界的大ヒットを
生むかもしれない、まあ、本当です
よ。
うん、うん、
そうなったら嬉しいです
ね。米だからね、はい、日本から飛び出していきますよきっと。
そう、うん、ジャパンブランドやしね、
うんうん、いいと思う。
さあチャイムが鳴りまして、
はい、
ラスト3分なんですけど、
はい、
いかがでございましょうかラジオ。
はい、あのもうすごく緊張しっぱなしだったんですけど、あっという間な、はい、時間を過ごさせていただきました。
初めてでしたラジオって。
はい、あの生でこうやってあの来て喋ってるのは、喋、うんうん、るのは初めてで、はい、
うん、まあね、たまにはいいんじゃないですか
ね。
はい、
そんな緊張してる感じはなかったけど、
ね、あ本当ですか、うん、もうすっごくドキドキしてます。
本当、はい、声綺麗だからねいいですよ ね、
ラジオ向きの声よね、
うん、
そ
う
だ
よ、うん、本当に
聞きやすい、
うん、聞きやすい、
よかったです、
うん、
はい、
おにぎりをいっぱい買いにいろんな種類を全部食べてみないと。
あ、ぜひ、
ずつね、
はい、
週替わりなんで、ちっちゃいやったら、うん、こうつらっといただくわ、
右から左までちょうだいみたいな。ぜひもう持って行ってね、みんなに食べさせたいわ、ね、本当に、
ね、
でも自分でも食べたい全部。
そうね、
食べたい、超美味しそうやもん。
面白いな、やっぱりね、おにぎりに特化したところがね。
そうですね、
面白いと思いますね、
うんうん、いやおにぎりいいと思うけどな、今からもっと広がりそうな気がする。
うん、だからやっぱほら人とお話ししたかったっていう、うん、だからちっちゃなお店を出したかったっていうのがね、うん、あの僕今日昼さ、
はい、
あの本町 の、
はい、
あのトミーズの並びに、うん、源平ってお好み焼きちゃんがいて、うん、
はいはいはい、
素敵な女性がお一人で、
うん、
6席のカウンター席だけのお店なんですけど、
うん、
同じ理由ですよ、
うん、
お話をしたいっていう、う
ん、なるほどね、
出されたきっかけがね、
うん、
お話合うと思いますのでぜひ、
はい、
あの、
うん、
あの通りにあります、
はい、行ってみたいと思います、
うん、おすすめです、
はい、
さあ次週ですけど8月8日月曜日、記念すべき169人目のゲスト様はですね、
はい、
某諫早市内中学校のちょっと変わった教頭先生、教頭先生、
はい、
もう名前を言えば知ってる人は知ってるんですけど、
はい、
井出下和弘先生にですね、
はい、
お越しいただく予定になっておりますのでお楽しみにです。
いや面白い話そうですね、
うん、なんか結構変な先生。
楽しみ、
そう
楽しみですね、
楽しみですよ。というわけでいよいよお別れのご挨拶の時間になりましたけど、
はい
ね、最後の一声も含めて心の準備はいかがでございましょうか。
はい、はい、噛まないように頑張りたいと思います。
ということでお別れのご挨拶をしましょう、
はい、
おにぎり専門店米の家柿田美希様もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ。
明日も朝7時から営業しております。ご来店お待ちしております。
行っちゃって
夢だった
顔色は。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、 エアサイクルの家ホンダ工務店、草コナーズの張本総研、倉庫跡の秘密基地レストラン空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。
ああ月が地球の影になる皆既月食、ああ健康な生活の影になる皆既月食。